それでは賛美から始めていきたいと思います。三、はい。悲しみ月ざる浮世にありても響しと歩めば御国の心地す晴れるよ罪とが消されし我が身は居づくにありても御国の心地す。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、感謝いたします。この朝も天の御国のただ中を生きるように御言葉を与え、聖霊様を与え、満たし、生かしてくださるその大いなる恵みを感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みしたいと思います。ルカの福音書24章44節から53節までです。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アーメン。内容のまとめをまずしたいと思います。復活され、弟子たちに現れたイエス様は、ご自分について聖書で書かれていることはすべて成就すること、そして弟子たちが復活と宣教の証人となること、そのため天からの力が与えられるまでエルサレムに留まっているように告げられました。イエス様が天に上げられた後、弟子たちはイエス様を礼拝し、大きな喜びとともにエルサレムに戻り、いつも神を宮で褒めたたえました。それではもう一度この聖書を読みながら主が示してくださることを書き留める時間を持っていきましょう。はい、それでは準備のできた方からお分かち合いお願いします。
今日は昇天の恵みということを何か感じさせられました。このイエス様が弟子たちを祝福されて50節以降ですけれど、天に昇られていく、それを通して大きな喜びをいただいて、そして53節にあるように、この使徒の働きの2章にまでのこの流れというのはもちろん祈りです、祈りというふうに言えますけれど、神様を賛美する肯定的な、またビジョン、夢と、そういったものをいただきながらの祈りだったんだということを教えられました。以上です。
私は、45節と、それから、49節に目が留まりました。45節は、イエス様が私たちに、私たちの心を開いて聖書を悟らせてくださる。その心を開いてくださるお方なんだということ。そこに心が止まったのと、それから、意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっているということが主からの命令であるということを教えられました。本当にこの主がなさってくださることを通してでなければ悟ることもまた出ていくこともできないんだ。そのところに目が留まりました。以上です。
はい、私も45節49節からこのイエス様が心を開いて聖書を悟らせてくださったことを、また井戸高きところから力を、この聖霊を受けるまでとどまっていなさいというところが心に留まりました。聖霊をいただくまでとどまり、この聖霊をいただいてから派遣されて出ていく、この本当に待って祈って聖霊をいただく時間がどれだけ大切かということを語られました。以上です。
それではさらに成長の時間を持っていきましょう。三位一体の神様について、また教訓について示していただきましょう。はい、それでは準備のできた方からお勝ちをお願いします。
はい、この49節にあるように、命令として天の父のくださる聖霊の力が与えられるまでは出ていくなと。特にこの都というのは、自分たちをこの殺そうとしている大司教や律法学者など敵がたくさんいるところにとどまって、そして時を聖霊の力が注がれるまで待ちなさいというところが、まず命令として働いています。です。
私は45節から49節までを通して、御子イエス様は私たちの心を聖書を悟ることができるように開いてくださるお方だということ、そしてその聖書を悟るということは、キリストを述べ伝える証人となることだということを教えられました。ここには約束の聖霊様が与えられること、そのことも含まれていますけれども、聖書を悟ることはキリストを述べ伝える証人となることというのを今朝は教えていただきました。以上です。
私はキリスト、御子について、45、49節からイエス様が心を開いてくださり聖書を理解していてくださることであるということ、また私たちがキリストの証人となるために、意図高きところからのこの聖霊をいただかなければならない。聖書の恵み、聖霊の恵み、これをイエス様から与えていただかなければ、あらゆる使命や神様の御業を成し遂げることに預かっていくことができないということを語られました。そしてそのために、実際、弟子たちがこのエルサレムに留まって祈り続けて、実際イエス様が十字架につけられてしまい、迫害になった、この地で、祈り続けて確かに聖霊をいただいたときに力強い御業が起こっていくことから、本当に力強く待ち望んで与えられてから動いていく、このことによって恵みを得られるということを今日は語られています。以上です。
はい、それではさらに適用の時間を持っていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
2つのことをこの祈ろうと申されました。1つは、聖書を悟らせていただくように、この切に求めるという、そういう上乾いた祈りが必要だということと、また50節以降のところにおいては、自分が今まで主からいただいた体験というものが非常に大切だなと、それをいつも忘れないでいる必要があって、そのことを思いながら祈っていこうと思わされました。 以上でございます。
私はある働きの領域において、なんか自分の力ですごく頑張っていて終わると疲れるなと思うことがあるんですけれども、やっぱり意図高きところから力を着せられるまで今はとどまっているようにという、そういうふうに主が命じておられるんだなと思いました。そのとどまるというのが、いつも宮にいて神を褒めたたえること、本当に主との深い交わりの中に今入っていくことが私に命じられていること、必要なことなんだなということを今朝教えていただいたので、今そのようにして今日も一日過ごしていきたいと思います。以上です。
はい、私は時期的に実家の方に戻ったり親族と会ったりすることがする予定のある時期なんですけれども、今本当に家族親族の救いのために祈っているんですけれども、今日祈っていてしっかりと御霊に満たされるのを待つ、本当になんか焦って何かをしようとしてはいけないということを今日は語られました。まず年末祈り、今の時期本当に祈り備えて、しっかり満たされて示しをいただいて出ていくことができるようにしていかなければならないというふうに今日は語られています。感謝いたします。
はい、それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、感謝いたします。神様がこの天に昇られる前に、その約束の、聖霊の様のを受け取るようにと言われ、そしてまた私たちを祝福してこの天、そのまま天に昇られた恵みを感謝いたします。今もその恵みと祝福、聖霊様が私たちに与えられていることをありがとうございます。その恵みを流す器として、ますます今日も、祈りして出ていくことができますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。